ラジオ高俊をお聞きの皆さんありがとうございます、北村高俊です、今回も市議会反省会ということで、野島慎吾議員、紫博士議員をお迎えして、そして、インターンシップの学生のお二人、池田君と西山さん、をお迎えして、お送りいたします。さてですね、今回の9月議会、最終日、先週の放送で、ちょっとこう触りだけお話しましたけど、最終日の、午前中でしたね、大波乱というか、いろんなかなり珍しい議事の進行があったんですけれども、何があったかと言いますとですね、簡単に言うと、そのシーハット大村、大村の、体育施設、文化施設の、拠点なんですけども、そこをこう委託してるわけですね、管理運営を委託してるわけなんです。で、委託の方法についてかなり議論が、というか、さまざまな意見があって、大村市が提出してきたのは非公募、いわゆるもうこの人と競争させません、もう指名名指しですね、非公募で、5年間お願いしようっていうような内容だったんですけどね、いやーすごかったです、どうでしょう、
びっくりだね。
村井君は
所管の委員会で、
厚生文教委員会で、それ、教育関係の施設なんで、厚生文教って文教委員会が、担当するんですけど、委員会審査とかどうでした、
委員会審査では一部の議員、ある方と、ある一人の議員と、私がよく質問して、でそれ以外の方はそんなたくさん質問されるようなことはなかったんですよ。だから委員会審査ではそんなにですね、ただそのやはり人事的な話が中心に出ることが多かったですね。
これね、もうインターネットで録画も放送されちゃってますんで、議事録でも書かれてますけど、そのシーハット村の人事についていろんな議員から評価というか意見が出ていて、それが結構この指定管理者についてどうかなというような話が、もう紛失をしてましたですね。委員会採決は どう
委員会は、7名が多数決に参加しまして、4名が賛成、3名が反対ということで、かなり拮抗した
形になりました
。4対3、
もちろん賛成の方、私も含めて、うちの私の、北村さん、野島さん、私たちの会派でも意見まとめましたけど、やはりこの非公募で5年っていうのが、その私たち議員の任期より長いわけですの で、
そうです、ね、
ちょっとその間ね、要は全くチェックが働かないということもあり得るわけですから、やはりもう少しこまめに小刻みに、その指定管理者が妥当かどうかっていうのはチェックするっていうのを、自らチェック機能を議会から手放すというような話にもなってくるんでですね、そこについてやっぱ反対という方と、本当はそこ改善してほしいけど、今ここで変えると否決してしまうと、施設の運営に混乱を生じると、それが市民の福祉の向上にとってつながらないのじゃないかと、利用者にとっても全然マイナスになるんじゃないかということで、皆さん苦渋の決断で賛成された方が多かったんじゃないかなって思ってます。
ただもちろん今回決定された、何月からでしたっけ、4月から、
来年の4月から
ですよね、はい、要するに今の規約にちゃんと乗っ取って、っていうことだから問題はないんですよね、ある意味ですね、
議案自体にその瑕疵はないって言うんですけども、瑕疵はないですよね、言うたらそのもう方法論とかに全くその何かこう間違いがあったり、反社会的なことがあったりとか、そういうことではないんですよ ね、 ちょっと乗っ取ってやってるっていうことなんです、
だから私はでもその非公募5年っていうのは、私もどっちかというと商業者の方ですから、そっから見るとやっぱり、例えば結果出せない人でもずっと5年間ならやれてるのっていう、文化施設ならそれでいいわけっていうところですよね。やっぱりサービスも行き届いていただきたい、行き届くようなね、ことをしてもらいたいし、やっぱり気の利いたさまざまな事業を提案していただきたいというのはやっぱりあるじゃないですか。
9億円超えですからね。
はい。
5年間の運営費としてね、9億円をもう まあまあね、まあ、黙っててもとは言わないですけども、まあ、その人にその管理者が使われてしまうっていうようなこともかなりこう議論には、ね、なってはいたみたいですね。
でも9億円ですよ。
9億円、まあ、まあ、公募にしても非公募にしてもまあかかるんですけどね、まあ、5年9億はね、かかっちゃうんだけど、
それをやっぱりちゃんとね、やっぱ質の高いものにしていただきたいというのが僕たちの思いなんですね。
そこもありましたですね。
だから本来ならばもう少し前に、あのこのまま進めてもいいのっていう議論をしないといけなかったんですよね。
逆に私たちも反省しなきゃいけないのは、ね、もちろん市がね事前に説明してほしいってのもあったんですけど、私たちの方からもうこの指定管理が今回議論に上がるって分かってるのであればね、
アクションを起こさ
なきゃ、私たちの方からアクションを起こさなきゃいけなかったんで、やっぱこれ何でも市の責任にするのは簡単なんですけど、やっぱ私たちとしてもね、議会として議会人としてね、いやちょっと
そうそう、
ね、論点を作らなきゃいけなかったな。
そうそうそう、あの僕ちょっとあの話はちょっとずれるようでずれないんですけど、だからね議員定数を、ね、減らすのはダメだって言ってるんですよ。確かに結局議員に1人がどれだけ見れるかっていう範疇があって、まあ、この件の指定管理者制度も議案としては上がってきてるんだけど、結局もう、まあ、総合計画とか決算だとか補正予算だとかいっぱいあるわけですよね、そっちの方にこうみんなやっぱり
気を取られて、
まあ、メインの主が
やっぱりね、どうしても
メインディッシュだからそっちに行っちゃうんですけど、で残りの後半でその指定管理者にガチャガチャやりだしたっていう格好なんですよね。となるとやっぱりこれはまあたく、まあ、そりゃもうね30人にしろ40人にしろとは言えないですけど、チェックをするとか議論をするとか行政が出してきたものに対してどれだけ幅広い知見でカバーするかっていうことを考えると ね、やっぱり認定数減らすっていうのはね、まあ、市民が役所に物申す窓口を減らすことと一緒ですよっていうような、ね、話で ちょっとずれ
る、ね、でもそれは確かに、ね、おっしゃる通り、
いやもうでも村崎議員の言う通り、もっとこう本会議で最初に付託されていた時にちょっとガンガンやっとけば
よかったし、もっと6月議会前の議会の時に誰かが一般質問を取り上げるとかですね、
そうかね、そうなったったら、そういうことをちゃんと隔ててたら、今回どうなったか分からないですよね。
絶対違ったか、展開変わったかもしれませんので、
どうでしたかお二人、ちょっとよく分からなかったと思うんですけど、少しこう行政の、ね、特殊というか、あまりこう耳なじみのないシステムの話だったと思うんですけど、分かりました、石山さん。
もう用語も分からなくて、同期ってなんだろうって、なんか
見
て
たのに、同期ね、
同期が上がったんですよ、
そう、だからすごい歴史的な時にいたかもしれない、
同期が上がった、
僕も分からなかったですよ、
同期、私も初めてですね、
あ、そうですか、
同期で委員会差し戻しの審議をするっていうのは、少数意見をね、やっぱり黙殺しないということで、もうまあ、要はある議員がですね、この委員会の審議をもう少しやり直してほしいということで、動議を挙げたんですけど、まあ、そもそも論から言うと、そういうことは先にやっときましょうねっていう話なんですよね。
そうですよね。
委員会審議は集結して、それを、そのまあ、もう一回やってくれっていうのも、まあ、一つのそれは主張ではあるけれども、じゃあその委員会で、もう議論は終わってる、その時になぜ議論しなかったんですかっていうね。いうようなことになるわけで、まあ、動議は否決をされたわけなんですけども ね、
そうね、
池田君どうでしたか。
いやもう、展開が早すぎ、ちょっと自分の脳みそが よく追いつけなかったっていうのが正直なあれですね、まあ、一応その指定管理者制度については、まあ、ちょっとウィキペディア程度で調べて、まあ、どういうものがあるのかとか、その委託するだの委託しないだのってあったんですけれども、もうそれよりもボンボン先に行き先に行きで、ちょっと追いつけなかったっていうのが正直な感想です。
そうですよね、
分かんないよね、なかなかね、
分かんない、
僕らでもよく分かんない時あるんでこれからどうなるんだろうみたいな感じですね。
いやもう商業者の立場から言うと本当不思議な世界ですよ、ああいうのもね、結果出さなくていいんだ、要するにね、まあ、まあ大げさに言うとそんな努力しなくてもお金だけはちゃんといただけるっていうところあるじゃないですか。
だからね、公共のね福祉っていうのはなかなかね、皆さんと
しかし
なかなかこう理解できないという部分もあるのかなという気はしますけど、まあもうちょっと整理しますと、基本最終委員会では4対3で、あの非公募で5年で、まあ、こちらにお願いしましょうよということで、まあ、可決をされました、 そして本会議にそれがかけられて、じゃあ全体でどうなんですかっていうような話なんですけども、まあ、その時にいろいろとまたどんどん質疑が飛んでですね、まあ、本当はこれ委員会でやっとかなきゃいけない話なんですが、まあ、なかなかこう行政もしっかり答えられないというような状況もあって、委員会審議をやり直してほしいという動議が上がって、まあ、そこで動議賛成をする人がいて、じゃあ委員会差し戻し審議をやるかやらないかというような審議をしたときに、まあ、それはもう委員会でやっておくべきことだということで、それが否決されて、また非公募5年こちらの方にっていうことに戻ったというような、それでそれをじゃあ、まあ審議したという話なんですけどね。
ただ今後はね、まあ、規約の改定とかってあるでしょうね、改正されるでしょうね、
今後ですね、まあ、引き続きやっぱりこう論点として私たちがどんどん議論の訴状に上げていくってことでしょうね。
まあ、結果としてはあの本会議で10対13で、まあ13人の議員が、まあ非公募5年で こちらの事業者さんにっていうことを認めた、で10人の人が反対をしたというような結果になって、多数決ですから、まあ通ったわけなんですけどもね、まあ私を含めこう未来の会の議員はまあ賛成をしてるんですけども、結構釈然としないね、
しない、確かに
ここがあるんですよね。
確かに
これがなんかこう、
まあでもそれが議会なんでしょうね、
政治だなみたいな、
政治なところですね。
そう、もう白黒はっきりつけろっていう感じなんですけど、やっぱり白と黒の間にはグレーがあるっていうね、世界でこことここはもう納得できないんだけど、まあじゃあ現状この辺を考えてもどうかなっていうようなところで苦渋の選択をしているっていうね。
そうだね。
ただもう選択をするとそれが意思、その自分の意思決定には責任を持たなきゃいけないからですね、
まあ、今回の議会は引っかかってるね、その辺は。
いや、かなりね、これは、あの多分ですね、今日本会議が終わっていろいろな議会の会派の皆さんがこう、反省会をされてると思いますけど、
そうね、
ね、これは、
まあ、我々もやりましょう、
我々にここでできない反省をやらなきゃいけないなと思ってるんですけどね、あのちなみにですね、まあ、これも議決の結果とかはインターネット、要は市議会のホームページでご確認ができると思うんですが、まあ未来の会で私も討論をさせていただいたんですけれども、まあ、そのいわゆる官庁人事とか天下りとかが、そういう情報がまあ確かに ありますし、まあ複数の議員がそういう話を たくさん聞いてるんですけども、基本的にその議会が人事についてああだこうだ、まあ、いわゆる介入っていうんですか ね、そうだねっていうのはなかなかよろしくないなというような考え方が一つあって、で、まあ、じゃあそれは分けて考えましょうというようなことなんですね。だからその今管理をされている事業者、事業団体は、まあ、要は引き続き前期に引き続きやってると、で前回は一応公募でした、公募だったけど、まあ、そこしか手を挙げてなかったんですね。で、まあ、公募といえども手を挙げる人が一人しかいなかったので、そこにお願いをする、で次はじゃあ非公募で、まあ、5年間、まあ、文化の情勢とかそういう面に、まあ、競争っていうのが果たして、まあ、
適切なのかどうか
っていうのはもう議論があるところですけど、まあ、腰を据えてやってほしいっていうような意味も含めてね、あの完全にこう大賛成ではないんですけども、うん、まあ、まあいろいろこう、まあ、いわ、まあ、まあどっちかといえばもうやってもらおうというような判断を、まあ、僕らはとか未来の会はしたというような考え方で間違ってないかなと思いますね。まあその模様が気になる方はぜひ大村市議会の大村市役所のホームページからですね、市議会のバナーをクリックしていただいて、右の端の方に出てますんで、ネットで、確認できますんでね、議事録でも後ほど確認できると思います、見てみてください。で今回は私の一般質問、
はい、
私の一般質問、はい、やらせていただきました。池田君どうでしたか。
はい、今回、北村議員はそのキャリア教育だとか、
ほいほいほいほい、
まあ、その選挙のこととかについて、
はいはい、
本当偶然なのかちょっとどうなのかちょっと分かんないんですけど、こう自分 とか、あと今の高校生とかそういう若者に対してすっごくタイムリー、タイムリーすぎるほどの、内容だったので、なんかこう親しみと言ったらなんですけれども、よう聞くことができたというよりかは、こう自分ごとのようにやっぱ聞くことができたっていうような感じでしたね。
そうですか。やっぱその投票件、まあちょっと、まあ、期日前投票とかのデータ出しながらやったんですけどね、はい、それやっぱ選挙とか、選挙行きますよね、行ってますよね。
はい、行ってます。
当然ね。今いくつなんだっけ。
今21です。
今21か。
はい。
選挙は何回ぐらい、1回、
2回ですね。あの大村の市長選挙を先に、その今年
の参議院選挙、ね、
の参議院選、
だから昨年の園田さんが、園田市長がの選挙と、金子さんの参議院選挙、
誰に入れたんですか。なんで
ここで聞いたらあかんやん。
そう
そう、
秘密選挙、選挙の三原則。
失礼しました。
なんて品の悪いっす
よ。筋悪な DJ やな。
申し訳ありませんね。大丈夫ですよの必ずね、投票の秘密っていうね、原則がありますからね、やらなくていいんですけど。そうですか。投票率、そうですね、あの今回の期日前投票、いわゆるその18歳選挙が、ね、始まって、まあ、最初 の, その結果がこうだったっていう話だったんですけど、で、まあ、あの18歳19歳はね、まあ、やっぱりこうメディアでもうガンガンやってるから高くなってるんですよ。投票率 49% ぐらいですかね。でもそこからまたガバッと落ちちゃって 30% 台になって、そこからまた少しずつ上がっていくっていう感じですね。40代でもやっぱり 50数%、やっぱ高齢者になるとどんどん上がっていくっていうような感じなんですけど、どうですか、あの投票率については。高い方の部類に入ってるんだよね、みんな言ってる感じ。周り
どうなんでしょうね。ちょっとあんまりそう話をしないというか、それ聞かないっていうのも
ある。テレビ話はあんまやっぱりやらないんだ。
はい、ですね。
あ、それはやっぱなんか話しにくい感じ。
話しにくいというよりかは、なんでしょう、こう、まあその秘密選挙のこともあって誰に入れたとかそこまで聞かないしっていうのに派生して選挙行ったっていう、そういう話につながりにくいのかなっていうのもありはしますね。
あ、じゃあもうなんかこう周りで昨日選挙行ったとかそういう話も全然出ない感じ。
出るところもあれば出ないところもあるんですけど、まあ7割6割方がそこまで出ないっていう。
あんまりしない、
はい。
西山さんは選挙行ったことありますか。
あ、この前1回行きました。
それはあの参議院選挙。ああ、そうだよね。どういう感じですか。周りのお友達とかってこう話したりします。
あ、周りはもう本当に3人くらいとしか話してないです。
誰に入れたんですか。どうも申し訳ありません。もうすいません、
ね、これ絶対これ編集カット。これ
もうね、もうすいません、ちょっと沸かさなきゃいけないかなと思って。
なるほど。
どうも失礼しました。じゃあそれ例えばですよ、まあ誰かに入れたということなんでしょうけど、それってどうやって決めたんですか。
あ、私は事前に、こう Facebook とか、
Facebook、
あとテレビとかでそういうのを見て、この人がいいなみたいな人を事前にちょっと決めてから書きに行きました。
ああ、なるほど。池田君は出てくるか。
まあ、自分も少し、まあ、事前にどういう公約をやってるのかということを、まあ、ちょいちょい調べて、まあ、そして、まあ、ちょっと投票所でも少し悩みはしたんですけれども、まあ、その中で、入れたという形になりますね。はい、
なるほどね。そうです。多分じゃああれなんだね、周りの友達も大体投票行ってるよね、あの2人の周り。どんな感じですか。周りがこう自分の友達がいるとするじゃない、
はい、
大体行ってるよなって感じがする。それともそうじゃないな、 どっちなの。フィフ感覚でいいんだけど、
どうなんでしょう。全くそういうのが感じ取れないので、
取れない。あ、普段じゃあ話をしないってことか。
そういう政治のことに関してはやっぱりそう話す友達も一応言わするんですけれども、こういざこう選挙とかそういったやつじゃなくて、やっぱこうテレビとかでこう問題視されているような、政治問題ぐらいかなっていうだけで。
西山さんの周りってどうですか。
私の方はもう行くこと、 場所がわからないから行かないっていう半々くらいでした。
まああれだよね、半分の人が行ってる行ってないわけだからね、 50% 程度っていうことはね、あのね、よく言われてるっていうか、まあそうなんじゃないかなって思うことが一つあって、投票に行く人の周りはね大体行くんですよ。
あ
で行かない人の周りは大体行かない。
あ
で、あの私こうずっとこう公開討論会とかをずっと青年会議所とかでやってきたんですよね。で公開討論会なんでやるかっていうと、一つ、まあ、それだけじゃないんだけど、投票率向上させようぜっていう話があって、じゃあどうやったら上がるんだろう、で、まあ、言ったらその公開討論会に来るような人は絶対投票に行くわけですよ、うん、だからどうやったらそういうアクセス行かない人にアクセスできるんだろうっていうのをねやってて、まあ、タレントを呼ぶとかね、そういうところにあるのかなと、うん、でもまあ、それも選挙割とかですね、なんか選挙行くとお得ですよとか、コーヒーいっぱい飲めるよとか、ただ本論としてはそうじゃないよねっていうね、なかなか矛盾を抱えながらやってるわけなんですけどね、
あの我々と温度差がありすぎて、我々が一番分かってないかもしれませんね、選挙に出る人間が本当分かってないかもしれない。さっきよくそういうふうに思うときあるな。
あと、まあ、他に、そのあれですか、まあ、ちょっと固い書き方しましてね、義務教育過程における勤労意識の寛容について、いわゆるキャリア教育なんですけど、はい、なんか教員志望なんですよね。
はい、そうです、はい、
ね、だからちょっと興味ある的な感じなんですか、
はい、というのもあります。
うん、
またちょっとですね、まあ、ちょっと事前に、まあ、その北村議員の方から、まあ、ちょっと、はい、一般質問の時にそのキャリア教育についてどう改善したらいいのかということで、うん、まあ、その発表されたじゃないですか、うん、まあ、そういうこともあって、まあ、少し調べた、うん、どうすればいいのかということも調べたりして、やっぱりその、うん、なんと言ったらいいんでしょう、中学校とかに行ったその職場体験学習っていうのが、自分はまあ中学校の時はこう働いていたら、まあ、働いたら、まあ、まあ、働く体験をして、まあ、働く大変さだとか、なんて言ったらいいんでしょう、その働く大変さ、お金を稼ぐことはどういうことかっていうことを、まあ、身に染みて分かったんですけれども、うん、やっぱりそれだけじゃダメなんだっていうことが、ね、うん、もう北村議員のお話、うん、その自転車でしゃべてくれてます
。いや、そうなんです。今回一般質問の時にですね、池田君と西山さんにね、キャリア教育についていろいろ調べてもらって、それをネタにさせてもらったんですけどね、池田君はやっぱりこうちょっと報酬払った方がいいんじゃないかというような話だったんですね。
そういうことですね。
西山さんのはね、ある別自治体のね新事例をねまとめてきてくれて、もう本当大いに参考になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そのまま使ってもいいぐらいじゃないかなっていう思ったりしてるんですけども、一般質問ですね。はい、あ、そうですか、中の人からなんかもうちょっと伸ばしていいよっていう話がありましたけども、もう一点はですね、これちょっとね、もうかなり完全な自慢なんですけども、トレイルランのネタでね、言ったんですけどね、はい、後藤夕焼けマラソンに行ってきまして、はい、ハーフマラソン初挑戦だったんですけど、完走をしてきました。1時間58分、
いやすごいですね、2時間切ったらすごいです、
ね、だからもう来年紫議員も走りに行くと、
まあ、そうです、ね、前向きに検討した
おいおいおいおい、
今なんかジム通ってるらしいじゃない
ですか。そうですね、それ
もマジかよ、
ね、いやでもすごかったですよ、
そう
だね、後藤、まあ、議会でもお話しましたけども、後藤に3000人ですからね、
うん、
すごい、週末に3000人来てね、もう要は21キロ、1キロのコースにずーっと島の皆さんが、ね、いらっしゃるんですよ、山の中やら、もう、まあ、川沿いやらね、で、まあ、夕焼けの中汗だらだらしながらもう走るっていうね、で終わったらあれです、焼肉、焼肉試食会、後藤牛試食会、
それめっちゃ食べれるんですか。
それがね、試食会なので、
あんま食べられ
へん、まあ、決まってるんですよ、これだけです、
これだけ、一人当たり、
一人これだけで、まあ、 バラバラにみんなこう集まってきますんで、はい、じゃあ5人1組ではいこっち行ってこれだけみんなさんどうぞみたいな焼き台がドワーって並んでてこ
う
でそこで食べるんですけどやっぱりもうバラバラでこう、ね、タイムはバラバラだから、うん、もうその5人のメンバーも、まあ、バラバラで入るんですけどやっぱり京都から来ましたとか、うんうん、長崎の学生さんとかがもう混じって、まあ、そんなに長くないんですけどね少しもう食べるんですけど、まあ、美味しいねってほらもうごとっと楽しいねとこう焼いてる人が、うん、ふるさと納税でもやってますからみたいな、
ね、声をかけてくる
声をかけてくるなかなかやるなごとみたいなね
そうですね
で僕もあのいつもその観光だとかコンベンション関係で行ってるんですけど、はい、常に言ってるんですけどまずマンパワーなんですよね何をやるにもで言うのは簡単だけどやるのは難しいのよね結構僕とか北村議員は特に諸国外相だとか、あの JC だとか EG だとかでね、もう慕われた方だから、その辺はもうよく分かってる方なんだけど、実際大変なのよね、あの事業をするのも。でも、それをやんないとダメ。でも、じゃあどうしてやるのっていうところを言うと、あのいろいろ考えるのも大変なんですよね。だから今回、トレール、あのトレイルランニングの、ね、話を北村議員がされたんですけどもやっぱりもうせっかく道ができたんだから、うん、俺はねそれに向かってそれこそマンパワーをね今からこうずっとこうしていくんであのなんか集めていくべきだと思うんですけど ね、
あのさ今年の4月なんですけど
あそうかトレイルランニング
ねタラダケをそうそうまあタラダケとかタラ山系を舞台にですね、うん、トレイルランニング大会っていうのを、まあ、本当にこう、うん、まあ核になってるのはもう本当に 2,3 人の方々だと思
います
。
いや素晴らしい
です。それからだね。その方々がこうネットワークでバーってやってて、まあ当日、まあ、400弱のエントリーをもらってですね山の中を走り回るというようなイベントだったんですけどねこれがまあ第2回で大村市来年第2回をやっぱりもうみんなでやりたいということで、うん、これ大村市がまあちょっと前のめりに ね
共催って
共に催す言ってますから共催っていうのはもう主催と一緒ですからね
そうですね
うんただやっぱりまあどのようなねその民間の皆さんが自分たちでやってるところにこうどういう形で関わるのがいいのかっていうのはねまあいろいろ議論のあるところだなと思いますけどぜひですねあの200エントリー400名中ですね280名ぐらいの方が市外の方です、うん、であの朝がむちゃくちゃ早いんで泊まるしかないというね、
はい、
そう
2泊しないと分かんないですもうダメなのかな基本的には
結構観光のねあの一つ の、 あのちなみにあの19キロ山の中をこう走り回る4時間のコースと、39キロ10時間かけて走るコースがあって
うわ、39キロ
どうですか若い力で池田君
いや
体感的にどうなの39キロなんてやっぱり大変かない
や僕はですねすみません39キロ出てなくて19キロ出たんですよ
もちろん19キロ出て、
もう19キロ、ね、
その体験の中で39キロもし俺が出たらとか考えられるでしょ
いやもうね無理なんじゃないかだって10時間山の中にいて走るんですよ、
ね、
骨折したらどうすんだって相談するだろうね
確かに
いやでもねプロの選手とか来るんですよノースフェイスとか、
はあ
メジャーの
から要するに
そのメーカーのスポンサーを持ってる選手が女性の方が来たんですね
かっちょ
すごすぎるみたいなそんな感じだったんですけどね
来年もねぜひやってもらいたいな
来年あの4月ぐらいにやっぱりやりたいっていうような感じで進めてらっしゃいますんでね、うん、あのぜひあの皆さんあの僕もどんどん紹介をしていきますんで、ね、あの参加していただければななんて思っております、はいそろそろ
そうですね
大体、またお時間になってまいりました、次来週はですね、まあ、これも議会の中で市役所とかアセットマネジメントについてちょっといろいろ議論をやってるんですけれども、はい村瀬議員、広志議員にちょっとこうメインで、メインでアセットといえば
いや
アセットといえば紫議員
いやです
ね、いろいろお話を伺いながら、はい、次回もお聞きいただければと思いますラジオ高俊でしたありがとうございました
どうもありがとうございました